前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、もう3月も折り返しということでですね、これから卒業入学のシーズンを迎えるわけなんですが、那覇市議会は2月定例会、3月18日最終本会議の予定です。令和4年度の予算を含んだ大事な、まあ、どの議会も大事なんですけども、議会です。様々な動きございますので、皆さんもご注目いただきたいと思います。さて、そんな2月定例会中に収録しております。本日のゲストです。本日は、那覇市議会の新人さんをご紹介するシリーズ、第2弾であります。那覇市議会議員の瀬那覇慶議員です。瀬那覇議員、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。瀬那覇慶議です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。はい、瀬那覇議員も、まあ、新人ということで、はい、那覇市議会議員選挙で当選をして、議員になられて半年、はい。
そうですね、もう半年、
ね、約半年、はい。はい。まあ、その辺のお話等々、聞いてみたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。瀬那覇議員は、年齢が、
はい、27です。
ということで、すごいですね。最年少
ですね。そうですね。はい。
福原朝日議員とね。
福原議員も一緒に。
いやいや、もう、同級生で。ね、はい、半分ぐらいのね。
あ、そうか。
息子ぐらいの、年齢なんですが、まあそういった皆さんとお仕事できるのも嬉しいですし、私も、月日の経つの感じ。このぐらいでございます。
よろしくお願いします。
は
い、
なるほど。瀬那覇議員は、まあ、どうしてこう政治を目指したのかっていうお話もお伺いしたいんですが、その前にもともとのご出身っていうのは、
はい、那覇市の久米っていうところですね。はい、はい、
ね、歴史と伝統ある久米。
そうですね。
の地域で、はい、はい、で久米で小中学校と。
そうです。はい、
はい、子どもの頃はどうでしたか、政治家になりたいとか。
いや、1ミリも考えたことがなかったですね。全くもう政治のこともやっぱりあんまり興味がなかったんですけど、うん、でも、まあ、いろんなきっかけがあって、まさか自分がっていう感じなんですけど、はい。
その頃はどういった仕事に就きたいとか夢があったんですか？
子供の頃はずっと、まあ、海外に行きたかったっていうのと、うん、やっぱり観光のお仕事がしたいなっていうのがありました。
なるほど。まあ、はい。はい、というわけで、それを受けて海外に留学をされたと聞いていますが、
はい、はい、そうですね、高校卒業してハワイの方に、アメリカのハワイに留学しました。
で、観光のお仕事もっていうことは、結構あれですか、明るくて、はい、まあ、なんていう、人付き合いのいいっていうか、ちょっと お調子がいいというか、そんな感じのキャラクターだったんでしょうか。
そうですね、お調子者でしたね。ただちょっと人見知りだったりとかもあって、あ、ね、まあ、仲良くなったらものすごいもうおふざけやろうって感じな、お調子者だったんですけど。
なるほどですね。はい、でそれで、まあ、念願の、まあ、海外留学ということでハワイに行かれたということですが、はい、どうでしたか、ハワイは どんなところでしょう。
僕が住んでたのがハワイのハワイ島っていうところだったんですけど、はい、やっぱすごい自然も豊かで、あと僕が一番この衝撃的というかびっくりしたのが、うん、この自然に対する思いだったりとか、うん、その、まあ、自分たちの文化に対する思いっていうのが、うん、ハワイアンの人たちってすごい考えてて、で沖縄から移民で行った人たちがたくさん、はい、ハワイ島にも行ってですね、うん、彼らの交流がすごい僕にとっては刺激になって、うん、それまで沖縄のこととかもよく分かって、あんまり興味がなかったんですけど、うん、歴史とかも向こうのウチナン中、英語とウチナグチは喋れるけど日本語喋れないっていう3世4世の方たちから三線とかウチナグチを習ったりとかっていうのが僕にとってすごいこの沖縄に対するこうなんていうんですかね、思いとかアイデンティティになるきっかけになったので、うん、そこがすごい僕はハワイの思い出ですね。
へ、よく、まあ、沖縄とハワイ、まあ、気候とか独特の文化が似ているということと同時に非常にご縁があるところということでね、うん、言われますけども、ね、やっぱり沖縄との、まあ、似てるところそしてちょっと違うところっていうのは感じましたか。
そうですね、似てると思います。その僕は気候が似てるっていうふうに言われる方多いと思うんですけど、うん、気候はあんまり似てなかったなと思っていて、 カラッとしてるというか、
そうで
しょうね、ムシムシして、してなくて、やっぱり山があるんですけど、その山の上は雪が降ってたりとか、やっぱりそういったところもあって、でもこの歴史とかは似てるなと思いました。もともとハワイ王国っていうのがあって、その、まあ、アメリカと占領されてみたいな形で、いろんな文化も混ざったりとかっていうところはすごい似てるなと思いますね。
なるほどね、はい。でそのハワイでの経験、まあ、いろいろ積んで、
はい、
で沖縄に帰ってくるんですね。はい、はい、で沖縄に帰ってきて観光のお仕事ということではなかったんですね。
はい、そうですね、もともとは自分の将来っていうのを考えたときに、そのハワイで出会った人たちとかで学んだことっていうのが僕の中ですごいこの心に残ってたというか、
はい、
で沖縄のことをもっと知りたいなと思うようになって、でそこからこの、歴史のことだったりとか、でこのシンポジウムとかにいろいろ参加するようになってからですね、韓国の仕事はせずに、他のいろんな仕事を予備校で働いてたりとかいろいろしてたんですけど、はい、基本的にはそういう例えば三線のことを教えてくれる先生に会いに行ったりとかやってました。
はあ、なるほど。で、もう27歳ですから、はい、それからどんどんちょっと政治の方に行くと思うんですけども、はい、でまずじゃあそこでお伺いしますが、はい、政治の道を、志したきっかけというのを教えてください。
は
い、
きっかけは僕政治家になろうと思ったことが本当になくて
そのじゃあそういう流れになったと言ってもいいですけども、はい、そうですね、
ちょっと、はい、本当に出馬しようと決意したのが去年の3月の終わり頃だったので、
結構1年経ってない
そうなんですよね、1年経ってなくて、はい、ここ環境の変化に戸惑ってたんですけど最初の頃は
なるほど。
ただきっかけになるのはあって、県民投票、辺野古の埋め立て、はい、沿岸部の埋め立てを問う県民投票っていうのが2019年の2月24日に投票日が行われて、はい、それにあたって2018年頃からずっと署名集めとかでそういった活動が行われてたんですけど、それにこう先輩の誘いで同世代の友達とか誘ってやるようになってから、すごいこの沖縄の政治の激動の流れというか、情勢というのか、そういうのを感じて、それが大きなきっかけにはなりましたね。はい、
なるほど。県民投票の活動に加わったのは先輩の誘いということは、もともとそういった基地問題や政治に関心があったわけでは当時はなかったんですね。
そうですね、全くなかったです。
その先輩に言われたから
きっかけがあって、やっぱハワイでこの沖縄のことを調べるようになってたんですけど、そこの沖縄の政治とつながるこのきっかけがなかったんですよ。
なるほどね。
でもこの県民投票っていうので、全部歴史もつながってるんだとか、沖縄 この文化もやっぱそういった影響があるんだとか、おじいちゃんおばあちゃんとこういう話をしてたんだとか、全部こうつながる瞬間が、そういったきっかけにつながりましたね。
なるほど、はい、ハワイの経験がここでもつながっていく。
そうですね。
で実際、活動を、関わってみていかがでしたでしょうか。
そうですね、このやっぱり県民投票にあたって辺野古の埋め立ての問題っていうのは、この同世代でもなかなか話すことがなかったので、やっぱ話そうとしても少し何か気まずいような空気もあったし、そういった中で同世代とか先輩後輩、親とか親戚とかと話すですけど、で署名集めもしてたので、このスーパーとかの前でこう台作って、買い物に来られたお客さんにこう書いてもらってて、いろんな人と話をした時のこの賛成でも反対でもいいから、やっぱ決めた方がいいと、賛成だから書く、私賛成なのよって言ってるけど書いてくれたり、はい、私は反対だからでも書くって言ってくれたり、こういう立場とか世代を超えたこのみんなの意見がこう集まっていく感じが、僕は間近で見れたので、すごいこの貴重な経験だったなと思います。
なんかその中で印象的な方っていうか、エピソードっていうのありますか。
はい、そうですね、いくつかあるんですけど、僕が特に今でもこう覚えているのが、おばあちゃんがこう書きに来てくれて、私はもう絶対この方は反対でだから書きたいって言ってくれてやってたんですけど、はい、何したらいいのってこう来たら、名前を書いてもらいますって言ったら、住所も書いてもらってたんですよ、はい、こういったことを書いてもらうんですよ、お願いしますって言ったら、こう書いてくれなかったんです。あ、やっぱりいや、ごめんねごめんねって、こうちょっと焦った様子で行かれて、でそういった方が何名もいて、で後でこうちょっと年配の方に聞いたら、おそらくやっぱ戦争経験されている方だったりか、戦後すぐに生まれた方はこのちゃんと教育を受けて、識字率がやっぱりその世代で低かったんじゃないか、ちゃんと学んでこられなかったんじゃないか、だから今学んでる人とかもいるんだよっていうのも、学校に なんていうんですか、60超えて70でこう学校に行く人もいるんだよっていうのを聞いて、はい、あ、こういう戦争のなんていうんですかね、影響ってこういったところなんだっていうのが、やっぱおじいちゃんおばあちゃんってみんな笑顔で温かくてっていうイメージだけど、そういうやっぱ苦難を乗り越えてきてる人がたくさんいるんだなっていうのがあって、やっぱりこういう人たちが思いを寄せてる投票っていうか、はい、ちょっと印象深かったですね。
ですね、やっぱり本当に思いがあっても、はい、なんかちょっと書けない事情がという、まあ、那覇市議会でもね、たびたび夜間中学のね、はいはい、質問も、
夜間中学は、
はい、よく意見者も上がったりとかしているんですけども、あ、そういった側面も経験をされたということですね。そうですね、はいはい、でそれで、まあ、県民投票やっぱりすごい活動だったと思うんですよね。で、やっぱり政治的な例えば首長を選ぶ選挙とか、はい、議員を選ぶ選挙と、やっぱりそのワインイシューに絞った民の問い方、まあ、その中の投票率がどうなのかという話もありますけども、はい、やっぱりそのワインイシューに絞った場合の民意というのがあれで現れたかなと私も思っているんですけども、あれから、まあ、1年以上が、はい、2年か
3
年になります。もうなんかコロナでちょっとブランクがあるもんですから、そうですね、はい、立ったというような現状があります。それをきっかけに、そのまあ1年前ぐらいから議員に向けてという、はい、そうですね、最初はどなたかからお話があったんですか。
はい、今県議会議員の元市議会議員の尾長竹春さんっていう、まあ、先輩で、はい、よく飲みに行ったりとかしてたんですよ。で、個人的な相談とかも乗ってくれている方だったので、でその方の選挙、県議会議員選挙が2020年の6月にあった時にお手伝いして、その後にこう、まあ、その年末ぐらいですかね、実はこういった来年あるんだけどどうなかなっていうふうにお誘いもらってっていう形でしたね。
で最初は
もう即答で嫌ですっていうふうに断って
どうやって口説きを出されたんですか。
まあそれでもよく食事には行ったりとか、はい、よく行ってたんですよ。で会って話したりとかもよく機会があったんですけど、そこでこうやっぱり、いや自分なんかができないっていうのと、ちょっと自信がないですっていうのを言ってたんですけど、と同時にやっぱりこの沖縄の今の状況とかっていろいろやっぱり見えてきてる分、こう分かってるのにこう見過ごすようなことにならないのかなみたいなのもこう気持ち的に膨れ上がってきて、でも本当にギリギリで3月ぐらいに、はい、やりたいですっていうことで僕の方から電話かけてっていう形でしたね。
はい、きっと瀬名議員の気持ちには、その同じ世代の皆さんにも政治に参加してほしいっていう思いもあったかと思いますが、
う
ん、
そうですね、やっぱり思い、いろんなやろうと思った決意する、うん、きっかけというか、うん、ことがあったんですけど、やっぱりこの20代とか10代の、現状がすごい僕の中では大きかったし、うん、このまあ、コロナ禍で本当に仕事も辞めたよとか、うん、で本当にこうメンタル的にちょっと大変な、はい、友達とかもいて、はい、でこういう本当に同世代がもっとこうしっかり、なんていうんですか、声を届ける人が必要だなって思ったんですよ。でそれもあったし、地域のことを一つ一つとっても、もともと去年まで名護にいたんですけど、
はい、
おととしまで名護にいたんですけど、帰ってきてからその、まあ、選挙とか手伝うようになって、地元のことがすごい見えてきて、でそういった中で自分の地元の声とか、この同世代の声を届けたいというので、はい、本当に周りの友達にもやっぱりこういうふうに話したりとか応援してくれたり、はい、してくれました。
はい、一大決心だったと思います。ね、周りには反対する方もいたのかもしれませんけども、はい、それで、議員になりました。今半年経ってますけども、実際議員になってみてどうですか。
そうですね、最初はすごい戸惑うこともあったり、慣れるのに必死だったりとかもあったんですけど、すごい今 の那覇市のおけるこのお金の財政の動き、予算の動きとかがこう間近で見れるようになってから、こういった事業が今那覇市でされてるんだとか、こういったことにお金がこのぐらい使われてるんだとか、だったらこのことをこう周りの友達とかにも紹介できるなとか、これでいろんなチャンスが広がればなっていうのところで、少しずつこの、まあ、一つ一つ広げていけたらなっていう感じです。はい、
そうですね、今財政の話が出ましたけども、同じね、委員会でね、総務常任委員会のね、はい、メンバーで、まさにその、財政を、はい、所管とする委員会ですからね、はい、なるほど、まあ、いろいろな那覇市がやってることが分かって、友達も紹介できるというメリットがあったと思いますが、はい、一番なんか これちょっと議会おかしくないかとか戸惑ったこと。
そうですね、僕結構本当に初歩的なことで、はい、おかしいって思ったことは今のところそんなにないんですけど。
そうですか。
もちろんその まだ分からないことがたくさんあるので、はいはい、日々こう勉強中っていう形なんですけど、そうですね、びっくりしたのも初日の議会とかは今でも覚えてますね、うん、こう意義なしってみんなで皆さんで言うじゃないですか、はい、その時はそうこんな感じで言うんだっていうのも知らなかったので、びっくりしました。
なるほど、ちょっと議会特有の文化というね、はい、ちょっと不思議なことだらけだったりするんですけどもね。はい、議員になって、さまざまな思いを抱いて議員になってたくさんテーマがあると思うんですが、はい、これまで今特に力を入れて取り組んでいるテーマ、まあ、いくつか教えてください。
はい、そうですね、今僕、まあ、さっきもちょっと述べたんですけども、はい、やっぱ同世代の声っていうところが自分の中では、うん、大きくて、やっぱり質問を取り上げる質問する中でも同世代の相談っていうのはやっぱりメインに取り上げて、もちろん、うん、先輩方とか、はい、子供いろんな世代を超えて、質問を作ってるんですけど、一番は自分は本当にもう周りの世代の近い人たちから声をこう積極的に聞いてっていうのが多いです。でその中でもやっぱり自分たちのこの経済的な、例えば仕事の面だったりとか、うん、子育ての面、みんなもう子供が生まれて、はい、で、まあ、早くでは、ね、3人とか今子育てしてて、でシングルマザーの子とかもいるんですけど、はい、でそういった人たちの声をちゃんとこう伝えて、その人たちからこうなんていうんですか、那覇市としてこうちゃんとなん、まあ、一緒に取り組んでいけるような形でやろうかなと思って、やりたいなとずっと思っているので、はい、まあその多分メインテーマにするとこの子育てのもそうなんですけど、うん、その労働とかそういったところもメインにやっていけたらなと思ってます、
ね。
うん、
なるほど、子育てやまあお仕事の、はい、まさにね、同世代でいろいろな課題とか相談が多い部分だと思います、はい、で実際じゃあその周りの相談も受けながら返していった時の周りの反応ってどうですかね、議員になって変わりました。
そうですね、結構その、まあ、いろんな相談もしてくれるようになったし、うん、気兼ねなくこうなんていうんですかね、疑問をぶつけてくれるというか、もともと友達だったらこうふざけ合ってた関係だったけど、うん、その延長線でもうこの生活の行政のことで政治のことをこう、うん、投げかけてくれるので、すごいこのハードルが下がって話ができてるんじゃないかなっていうのがあります、
はい、ではもうよりいろいろな声を吸収して、ねね、議会に議会で取り上げてもらえるっていう感じですね、
はい、
でところでそのちょっと委員会の話が先ほど出たので、はい、総務常任委員会ですが、はい、非常にいいメンバーだと思うんですけど、まあ、どの委員会もいいメンバーだと思うんですけども建設的な議論ができる委員会かなと、はい、半年経って感じていますが、総務常任委員会でどんな感じですか、委員会は。
そうですね、やっぱり最初緊張しました、とっても、うん、今もたまに緊張するんですけど、こうやっぱり自分の質疑するときとかこう、マイクのスイッチを押すときにちょっと緊張しながら押したりとかもするんですけど、あとやっぱり僕の本当に親世代の方々が当局のこう質疑にする相手にだったりとかになるので、はい、そこもちょっとちゃんと気を引き締めてやらなきゃっていう、こう気構えとかも、
ね、難しいところですよね
してるんですけど、ただやっぱりその立場的にはちゃんと自分 の、うん、責任を全うしなきゃなっていう思いもあって、でも総務で言ったら、例えば最近質疑というか議案トピックであった、はい、消防局内の例えば男女の比率の話だったりとか、はい、女性の職員をもっと増やそうってこう目指していって、うん、何年までにはこういう人数をやりたいとか、でこういうことって普段生活し去年までは全く耳にしない内容だったし、でまた昨日3月、今収録日が9日ですけど、はいはいはい、8日は国際女性で、はいはい、本当にちょうどトピックもうこう近くて、自分の中でこの学びにもなったし、こういうことやってんだっていうことで、いろいろこう、はい、はい、そうですね、
そうですね、消防職員 の、 消防職員全体の数も那覇市はちょっと条例定数に満たないということで、うん、頑張って今増やしているところですが、はい、市民の、ね、安全安心な暮らしのために女性の比率を少しずつ上げていこうということで、うん、ちょっと総体の数は今手元にないんですけども、今7名
あ、そうですね、それくらいだ
ったと思います。それから8人になって 3.何%だったかな。で国が目指している指針が 5% っていうことでしたから、うん、あと 約倍ぐらいは頑張ってもらわないといけないという、はい、あれはあの質疑は確かに面白かったし、あのこれからオロク南出張所とか、はい、歌唱式な、はい、式なでいいのかっていうができるときにその女性が配属された場合もあのちゃんとあの施設が整備されているかという質問もね、うん、本会議でもありましたね。はい、はい、ということで同じ委員会でまた頑張っていきたいと思いますが、はい、最後に、はい、これからどういったことを取り組んでいきたいですか？
そうですね、これからはもっとこの今ちょっと僕もあたふたしてる部分がたくさんあるのでこう慣れる部分ででもようやくちょっと慣れてきたと緊張しなくなってきて少しずつですけど、うん、た部分でどんどんこのやっぱり同世代の声をもっともっと、うん、一つ一つ丁寧にっていうか今こうがむしゃらにっていう感覚が自分の中で言葉としてぴったりなんですけど、うん、次はもっと丁寧にいろんな思いとかを深めてやっぱり当局もあの職員さんもあのお話しする上でいろいろ前向きに話を聞いてくれたりとか、うん、あのたくさんあるので例えば子育てのことだったりそういったところもすごいこのもっと市民あの自分の同世代のことで本当に細かいところまで何気なく相談していいんだよっていうことこな状態にしたいなと思ってますね、はい、うん、自分もっと活動していって、
は
い、
そうですね、確かにその若い世代の、まあ、低投票率の問題で若い人の投票率が低いということも、うん、あの率だけが問題なのかという問題意識は私にもあるんですけども、はい、あの政治って難しいとか硬いとかハードルが高いというイメージがあの同世代のね世代員がいると、うん、あの身近に感じて政治にも参加していくんじゃないかなと思うんですけども、はい、ね、投票にも行ってくださいっていう、
ね、そうですね、
あの投票にも行ってくださいっていうのはあの全体的な話ですよ。今年は、ね、はい、選挙イヤーでもありますの で、ね、はい、政治にもっと関心を持って、ね、身近に でその橋渡し役に、はい、どんどんなっていただきたいと期待をしております。
ありがとうございます、頑張ります、
はい、ではまた新年度もね共に頑張っていきましょう。またあの新たなあの展開も、はい、思いますので、はい、期待をしております。ありがとうございま す。前向きの議会劇場、3月前半ですねのゲスト、那覇市議会議員の瀬那覇圭議員にお話を聞きました。瀬那覇議員どうもありがとうございました。
ありがとうございました。